夢持っていいですか。
逆そう君だけのために咲いた花。
はい、それでは今回のゲストは、
元システムエンジニアで今現在はなんとラジオ局、インターネットラジオなんですけど、はいはい、それを立ち上げて、活動されています。
それなんで立ち上げたんですかね。
なんかもともとはシステムエンジニアってものを作る仕事じゃないですか、
はい、
それから独立したいと思って、
うんうんうんうん、
まあポッドキャストとかをね、はい、なんかいろいろ他のお仕事で仕事を されてて、
はい、
そしたらまあなんかのきっかけでラジオ局を作るという話になったみたいですよ。
さあそれではインタビューしてきたので聞いてみましょう。それではどうぞ
楽しんでください。
はい、それでは2回目始まりました。
始まりました。
パーソナリティの尾上です。
チャーリーです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日のゲストはですね、チャーリーさんどなたですか。
株式会社コエラボの、代表岡田正弘さんに来ていらっしゃいました。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、このラジオを、ドリサラのラジオを、岡田さんにはすごく助けていただいてて、うんうん、ご協力いただいてるんですけど、本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
関わっていただこうと思った、うん、きっかけというか、
どん
な、
そうですね、
理由を教えていただけ
ますか。初めにこの、ドリサラの代表の大八木さんに、はい、私の番組、経営者の志というポッドキャスト番組をやってるんですが、
はい、
そこにご出演いただいて、はい、いろいろお話しさせていただいたんですよね。
はいはい、
それで、ドリサラという活動をされてるということで、はい、これはいろんな方にこの夢について、そのことを広めていって、はい、で、知ってもらいたいなっていうふうに思ったので、何かご協力、
はい。
できることないかなと思っていて、
はい、
ぜひそのラジオで広めていったらどうでしょうっていうご提案をさせていただきます、
ね。ありがとうございます、
は
い。
岡田さんの方から言ってくださったん
です。
はい、
そうです。
ありがとうございます。
ではなく、
嬉しい。
すごい。
はい、嬉しい。私、
それでね、パーソナリティに、
はい、
そう、ちょっと僕たちもびっくりみたいなね。
夢発見会でちょうど岡田さんと、はい、一緒に、
そうなんですよ、
ね、やらせていただいて、ワークとかもいろいろ一緒に、
そうなんですよ。
初めて知った。
とても素敵な、本当にお人柄が、
ちなみに初めての夢は何だったんですか。
こんな感じで、はい、私はスタジオを自分で作って、はい、いろんな人に来てもらいながら、こういったラジオ番組を、はいはい、制作して発信していくっていうようなことを、で、いろんな情報をやっぱり世の中に発信していった、はいはい、いきたいなと思っていて、はいはい、やっぱり今、いろんな情報溢れていると思うんですけど、
はい、
それを、やっぱり必要な人に必要な情報が届くような、うんうん、そんな世の中になったらいいなと思って、やっぱりそれには声を使って発信していくと、その人がどんな人柄なのか、どういう思いでやってるのかっていうのが、より声には伝わ、声には乗るなと思って、それでラジオでやっていきたいなというふうに思ってます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
岡田さん、サラリーマンを前、はい、されてたっていう。
そうなんですよ。
ことだったんですけど。
15年ぐらい、
は
い、
サラリーマン。15年も、はい、あ、そうですか。
やってました。
へー。はい、
そうなんですよね。もともとはシステムエンジニアで、プログラム作ったりとか、あとはシステム開発とか、そういったと仕事をやってました。
それやるきっかけみたいな、こう、声、今、声ラボさんはされてますけど、はい、ラジオをやるきっかけって言うんですか？
もともとは、やっぱりいずれ独立したいなっていう思いは、前々からあったんですね。うんうん、でも、まあ、会社の中で、いろいろポジションも上がっていって、順調に進んでいったので、まあ、その時は全然疑問にも思わなかったんですけど、うん、やっぱり、大きな会社なので、だんだんとできることも限られていて、で、システム作ってるんですけど、本当に大きなシステムで、何千人か関わってるようなプロジェクトなので、うん、そうなると自分のできる担当の範囲っていうのは、ある程度限られてくるんですよね。そうすると、こういうことやりたいと思っても、なかなか組織の中でやっていこうっていうものは難しくて、で、それよりはもっとお客さんに近い立場で、いろいろそのお客さんに対してやっていきたいなっていう思いがあったときに、もともとポッドキャストっていうのはすごく聞いてたんですけど、そこのポッドキャストやってるっていう方にお会いして、はい、それで少しずつ手伝うようになっていったら、それが面白くなっていって、このポッドキャストの配信ってすごくいいなと思うようになって、だんだんその仕事が広がっていって、ついには独立して自分で発信するようになっていきました。はい、
そうそう。
すごい。その、で、そのポッドキャストの中で、はい、ラジオっていう形を取るっていう、うん、あ、これ、ラジオにしようって思ったきっかけがあるとは思うんですけど、うんうんうん、その、直接のきっかけって何なんですか？
そうですね。いろいろやっていくと、情報発信の仕方って、うん、例えば写真だったり、うんうん、文章だったり、うんうん、動画だったり、いろいろあると思うんですけど、うんうん、ポッドキャストのその音声で伝えるっていうのは、その人の文字では伝わらないような、うん、なんか人柄だったり、うんうんうん、細かいニュアンスだったり、そのあたりすごく伝わるメディアだなと思ったんですよね。で、あと映像にしなかったのは、うん、結構、動画で撮るっていうと、またね、
う
ん、どんな衣装にしようかとか、
どんな場所で撮ろうか
とか、確かに、確かに。
わかります、わかります。
結構大変だなと思って、それのちょうど間ぐらいの音声って、あまりやってる人もいなかったし、
で、そうなんですね。
はい。それで、声だったらその人の人柄も伝わるので、すごく伝えるにはいいメディアだなっていうところから、あ、これでやっていきたいなというふうに思っていきましたね。
素晴らしい。ちょっと私の興味なんですけど、はい、はいはい、今お衣装とかいろいろ気になるとおっしゃられてたんですけど、はい、声がもし朝起きてガラガラだったとか、はい、そういうことが確かに確かにあるある
それはありますね。で、ただどうでしょうね。声悪い時もありますけど、それはその時なりに一生懸命伝えれば、声は伝わるのかなっていうのもあるので、まあできればね、声はね、しっかり整えたいんですけど、そういう時はそれなりのところで頑張っていけばいいんじゃないかなと思いますけどね。
なんか思い、なんかプロじゃ、こういうのを話してますよりは、思いを伝えたいっていうから、なんかもう、気持ちなんでしょうね。
そうですね。はい。なんかそういった技術よりも、ね、我々どうせ喋りのプロではないので、その思いの方を前面に出していって、こういうことをやりたいんだっていうのを伝えていけば、声に乗っていくかなっていうのはありますよね。
嬉しいですね。
確かに。
なんとなくどんな人なのかって話すると伝わってきませんかね。
わかります。
はい。わかります、
わかります。
だからそういったところで、声で伝えるっていうのはいいなっていうふうに思ってます。
なんか今ねきっかけをいろいろお伺いしたんですけど、ドリサラで、やっぱり今のお話でもそうなんですけど、人がやっぱり叶えてくれるってドリサラで言ってて、人になんかこう感謝したこととか感謝されたこととか、なんかきっかけの中でそういうことがあったりしたんですか？
そうですね、やっぱりこういったいろいろな方に接する機会はすごく多いので、そういった時にやっぱりその方すごくいいことやっていてもなかなか知ってもらってないなっていう人って多いなっていうのを感じたんですよね。でそこで私自身はメディアを持っているので、そのメディアの中で紹介させていただいて、あ、その人こんな素晴らしいことをやってるんだよっていうところを気づいてもらえると、やっぱりその人ももっと発展していくので、まあ、そういった意味ではすごく感謝されることありますね、
応援するっていう感じですね。でその僕ちょっと気になったことがありまして、はい、その応援するのが素晴らしいって言われてて、もともとそのシステムエンジニアしてて、そのなんか作る方で応援するとかされるっていうの、まあ、こちらなんか僕たち側としてはそんなに関係ないような仕事をされてたので、なんでそういうふうに思ってたきっかけとかってあるのかなと思って。
ああ、はい、そうですね、システム作ってた時はどちらかというと技術的な面白さとか、そういったところがあったんですけど、自分で代表となって事業をやっていく上では、まあそういう技術的なものももちろん必要は必要なんですけど、それよりはやっぱり人との出会いだったり、人間関係だったり、そっちの方が本当に大切なんだなっていうのはだんだんと思っていったっていうところもありますね。だからそういうふうにいろいろなことを経験していく上で、いろいろな人とのつながりっていうのは、本当にもう今、こういうインターネットの時代だからこそ大切になってきてるんじゃないかなっていうのは実感しているところですね。
目に見えないからこそ伝わる。
伝わると。はい。
わかる。指摘しか出てないですけど、野上さん。どう、なんかあります？
いやもう好きが溢れすぎて
質問ができないっていうね。
そうですね、 なんか今活動されてると思うんですけど、
はい、
でなんか素晴らしいなって思うのが、その自分だけじゃなくて、自分を発展していこうっていうのじゃなくて、周りも一緒にこう発展していこうというか、伝えていこうっていう姿勢が素晴らしいなと思うんですけど、はい、これからなんかこう目指したいというか、どういうふうにしていきたいとか、こういうふうな世界にしていきたいとか、なんかありますか？
そうですね、はい、いろいろな情報溢れてると思うんですけど、やっぱりその人にとって必要な情報が、ちゃんと伝わるようにっていうことをもうちょっと進めていきたいなと思っていて、それをまあ IT の技術ももちろんそうなんですけど、声で伝えていくことによって、あ、この人はこういったことを本当に伝えたいんだなっていうのがダイレクトに伝わってくると思うので、もうちょっと音声のメディアを活用しながら、いろいろ世の中に情報を発信していければいいかなと思ってます。で、だんだん技術も発達してきて、よく最近 CM でもやってるんですけど、うんうん、OK Google とか
って言って、はいは
いはい、答えてくれるじゃないですか。あんな感じで、声で問いかけると、コンピューターも声で答えてくれたりして、どんどん音声ってなっていくんですよね。で、その中に、こういった収録した録音した音声も入ってきて、答えてくる中に自分たちのコンテンツも発信していく、そんな世の中になっていくんじゃないかなと思っていて、思いがどんどんどんどんそういったことでいろんな人に伝わって、情報が必要な人のところに届くような、そんな世の中になっていければいいかなというふうに思ってます。
ありがとうございます。じゃ
あ、ありがとうございます。
僕最後に一言聞きたいことがあったんですけど、はい、このラジオを聞いてる夢を持てないとか、夢なんてないっていう方に対しての一言なんか、聞きたいなって思います。
そうですね、はい、皆さんね、やりたいことがなんかあるかなと思うので、そんなにすごく大きな夢ではなくても、とりあえず、まず第一歩動いてみると、そこからどんどんどんどん変化って、できると思うんですよね。なので、すごくちっちゃなことでもいいので、まずこれをやってみようっていうことを、目標だったり夢を持ってみて、それから動いてみると、そうするとそこがいろんな出会いも出てくると思うので、何か動き始めるんじゃないかなというふうに思っています。
あ、素晴らしいです、はい、
素晴らしい、
ありがとうございます。このラジオを聞くのもね、一つのきっかけと、動く一つのね、きっかけだと思うので、聞いてるだけでもね、動いてるってことになりますもんね。
はい、
本日はありがとうございました。今日は株式会社コエラボの岡田正弘さんをゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡田さんのインタビュー良かったですね。
いや、まさかね、はい、あんなことがあって、ラジオ局を作り上げるとは思わなくて。
そうですね、なんかいいなと思ったのが、やっぱり思いをこう声で伝えるっていう、そしてね、情報を受け取りたい人にちゃんと発信をしてるっていうところが、あと応援してるっていうのが素晴らしいなと思いました。
それね、はい、でかい。
ね、
なんかね結構でかいでかい言ってるけど、何がでかいかって、みんな分かんないかもしれないけど、でかいよね人としてね
人としてね、あったかい方でしたよね。そうそうそう、本当に
何だろうね、普通の社長、なんかよくテレビで社長の人会うっていうよりは、実際に会ってみるからこそ分かるでかさというか、
そうですね。 あと行動のね、大事さもおっしゃってましたね。そうそうそうそう、
最後の、ね、メッセージでね、行動するっていうことの大事さね、まさか僕たちのラジオを聞くことが行動とは思わなかった。
あ、そうですね、それも一つの ね本当に今回もありがとうございました。
いや、こちらこそ、また次回聞いてもらえれば嬉しいかなって思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。